みんなの健康ラジオ。明けましておめでとうございます。岩崎理恵です。今年もよろしくお願いいたします。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は横浜市立市民病院皮膚科の神原武先生に帯状疱疹についてお話を伺います。神原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回のテーマ、帯状疱疹とはどんな病気でしょうか？
帯状疱疹は水痘、いわゆる水疱瘡の原因である水痘帯状疱疹ウイルスによって発症します。
はい、
多くの場合、子どもの頃に水痘にかかった後、このウイルスが私たちの体の中で脊髄や脳神経のうち特に三叉神経に潜んでじっとしています。これを潜伏状態と言います。そして体の免疫力が低下したとき、脊髄あるいは三叉神経に潜んでいたウイルスが暴れ出すのです。これをウイルスの再活性化と言います。
そのウイルスが再活性化するとどんな症状が出ますか？
再活性化したウイルスは脊髄や脳神経から左右いずれかの痛みなど感覚を伝える知覚神経に沿って進展します。
はい、
脊髄であれば脊髄の後ろ側に潜んでいたウイルスが再活性化して、脊髄神経の後ろ側から末梢神経に沿ってウイルスが進展して皮膚に到達します。この時皮膚や末梢神経が障害されるため、体の片側で帯状に水疱、いわゆる水ぶくれなどの皮膚症状や神経痛が生じます。
帯状疱疹が発症しやすいのはどんな方なんでしょうか？
これまでの調査で50歳以上の方、がん、糖尿病、関節リウマチなど免疫が低下する病気がある方、ステロイド、免疫抑制剤や抗がん剤など免疫を低下させる薬剤を服用中の方に帯状疱疹が発症しやすいことが分かっています。
先生、帯状疱疹は一度かかるともうかからないって聞いたことがあるんですが、これはいかがでしょうか？
以前は帯状疱疹に一度かかれば二度とかかることはないと言われておりました。
はい、
しかし最近では帯状疱疹に一度かかっても二度、三度と再発する可能性のあることが知られるようになってきました。
帯状疱疹が再発する確率というのはどの程度ですか？
一生のうちに再発する頻度は100人のうち数人くらいと言われており、高いものではありません。
再発する要因としてはどんなことが考えられるんでしょうか？
帯状疱疹にかかってから10年くらい経つと、帯状疱疹に対する免疫が低下して水痘、帯状疱疹ウイルスの再活性が起こりやすくなると考えられています。
はい、
とりわけ先に述べたような免疫が下がった状態の方は、健康な方と比べて帯状疱疹が再発する危険が高いとされ、注意が必要です。
なるほど、わかりました。子どもの頃に体に潜んだウイルスが大人になってから暴れ出すそうですから、帯状疱疹はなかなか侮りがたい病気ですね。来週も帯状疱疹についてお話を伺います。神原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立市民病院皮膚科の神原武先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。